私たちの身近にある地域資源がアイデア一つで新しい商品に生まれ変わります。アイデアはあるんだけれども、どう形にしていいかがわからない、そんな方に聞いていただきたい、役立ってほしいコーナーです。今回は少しビジネスの視点を変えまして、沖縄から海外に事業展開された事例のご紹介です。那覇市で IT や観光分野などの人材派遣システム開発の受託を行っている株式会社エイブリッジさんは、最近ミャンマーにシステムの開発拠点を開設されました。そのお話を執行役員の江代義和さん、そして中小機構沖縄海外販路開拓支援シニアアドバイザーの滝沢修一さんに伺ってまいります。江代さん、滝沢さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずエブリッジさん、システム開発のためにミャンマーに拠点を設置されたというふうに聞いているんですが、どうして沖縄でなくて海外だったんですか？
はい、それはビジネスと教育という2つの観点から展開いたしました。まずビジネスの観点ですが、沖縄には県外からのソフトウェア開発が急増していますが、対応できる人材が圧倒的に不足しています、人材育成も行っておりますが全く追いついておらず、大きな機会損失を招いています。加えて外国に対応できるエンジニアの需要が高まる一方で、海外との業務経験のある人材は県内外でかなり不足しています。また私自身、別な会社で類似のベトナム事業を立ち上げた経験があったため、海外展開を選択いたしました。
ベトナムでね、
はい、次に教育の観点ですが、私を含めた沖縄の人材に対しビジネスで実際に使える本物の教育を実施するためです。本や海外の方を講師として勉強する座学だけでは本物の人材育成はできません。海外でビジネスやコミュニケーションを経験することが欠かせないからです。現在沖縄から2名海外で実践教育中ですし、今月22日からは逆にミャンマーから3名沖縄で3ヶ月間研修を予定しています。
ミャンマーを選んだわけっていうのはどういうところにあるんでしょうか？
はい、アジアのシステム開発拠点としては中国、ベトナムが有名ですが、すでにかなり成熟していて、人材確保やコスト面で条件が厳しくなっています。また社会的なカントリーリスクも考えました。ミャンマーは平均年齢が26歳と若く、優秀な労働力を比較的安く確保すること、日本の平均年齢は45歳です。また親日的でミャンマー語と日本語の親和性があり、日本語習得のスピードが速いと思いました。中小機構沖縄の支援を得て行った現地調査でも、若く優秀な人材が多いことが確認でき、事業の展開先として決定いたしました。
なるほど。このミャンマーでの拠点開設で苦労もたくさんあったと思うんですけども、どういうことがありましたか？
はい、昨年10月から2ヶ月ほどミャンマーの方を3名ほど沖縄で研修しましたが、弊社の育成システムにマッチして日本語でのコミュニケーション、 IT のスキルアップが順調に進みました、ただ新卒を採用して教育するため、社会人教育といいますか、日本では当たり前のマナーや一般常識など細かく教育しています。例えばホテルのシステムを受注し沖縄側で管理、ミャンマーで開発を行いますが、そもそもホテルに泊まったことがない方もいるので、
なるほどね、
実際にホテルを宿泊し、ホテルの機能を教育するなど、日本での常識が海外では通じないことに驚いています。ですが、もともと吸収力とハングリー精神があるので、スポンジのようにノウハウを吸収しています。またミャンマーは不動産の価格が高く、賃料などの交渉もオーナー側の意向で決まります。一方でオフィスはスタッフの通いやすい地域に設置しないと人材が集まりにくいので、立地と費用のバランスや、このような費用を踏まえた受注の確保には慎重な検討が必要でした。
なるほどね。で、滝沢さん、中小企業からアドバイスされたというのはどういうポイントがあるんでしょうか？はい、
先ほどもお話がありましたけれども、中小機構沖縄では今回のエイブリッジさんのミャンマーでの拠点開設にあたりまして、現地の IT やですね、日本語の人材育成体制や、あるいは人材のレベル、同業者などの実態、あるいは就業条件等のビジネス情報の収集を支援させていただきました、さらに具体的には現地調査におきまして、現地のソフトウェア開発企業、工科系の大学、IT 専門学校などの、訪問先の選定、アポイントの取得、ヒアリングの同行アドバイス、そういったことをですね、行わさせていただきました。この調査の結果として今回の拠点開設につながったのではないかということで、私どももとても喜んでいます、
まずは開設につながったということですが、今後の展開も気になるところですよね。江代さん、どういう展開をこれから描いていらっしゃるんですか？
はい、開設の時からミャンマーの拠点を中心としたシステム開発の案件を受注し、順調な滑り出しです、今年中に40人体制に、 来年度には100名規模の体制を構築する予定です、うん、エイブリッジは仕事を通して斜め上を目指そうという向上心をモットーにしておりますので、うん、中長期的には沖縄を中心としながらグローバルに対応できる人材を育成し、その人材ノウハウをベースに成長著しい他のアジアの、国々に展開を進めていきたいと考えています。
まあ、そういう今後の活動について中小企業としてはどんな支援を考えてらっしゃいますか。
はい、そうですね、ミャンマーではまず順調に、ビジネスが始まりましたけれども、ミャンマーでは関係法令とかその運用、そういったことが頻繁に変更されますので、拠点運営に必要、拠点運営に関しまして影響が生じることがありますね。そういった時に私どもがにおります現地のアドバイザーが適切なアドバイスをですね行うという形になりますね。はい、また他の国への事業展開につきましても課題に応じた支援を行いたいと考えております。はい、沖縄では IT 企業の集積が非常に進んでおりますけれども、エイブリスさんと同様な悩みや課題を抱えている事業者さんの方もいらっしゃると思いますので、エイブリスさんの取り組みが一つのヒントになればというふうに思っておりますし、お悩みの事業者さんがいらっしゃればお気軽に中小企業沖縄まで ご連絡ください。
もうある意味開拓者ですけど ね、期待したいと思います。江代さん、滝沢さん、
ありがとうございました。ありがと
うございました。
なお今日のインタビューはこの後午後2時以降に番組ブログで聞くことができます。関連サイトもリンクしておりますので、ビジネスアイデアをお持ちの方ぜひこちらもご覧ください。また沖縄プロデュース中小機構へのお問い合わせは中小機構沖縄のホームページに、エイブリッジさんについても同社のホームページにアクセスしてみてください。
さて来週です。10月7日は沖縄県よろず支援拠点のコーディネーター植地哲さんに中小企業の経営改善のポイントを伺います。お楽しみに。以上デイリープラスでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。